みんなのデジタル保健室、小泉健一郎です。この番組は iPhone、iPad、Mac のおすすめ情報やよくある質問などを中心にいろいろなお話を交えながらゆるい感じで進めていくポッドキャスト番組です。今週も私の母のお話の続きをしていきたいと思います。昭和15年生まれの機械音痴な母が iPhone XR に機種変したところまでお話ししてきました。今回はその続きをお伝えしたいと思います。初期設定なんてできませんので、こちらの方で使える状態にしてから手渡します。 iPhone を手にしてみて操作方法がわかるはずもありません。まずは電話として使うことができるように目標を立てて進めることにしました。ここでまず第一の関門がやってきます。母親世代の方たちはガラケーやテレビのリモコンを操作する際、ボタンを強く押すという傾向があるようで、タッチパネルを操作する機会がほとんどありません。最も身近なタッチパネルである銀行の ATM でさえ画面を割りそうな勢いでボタンを押しているところをよく見かけます。そこでまず画面を軽くタッチしたり、タッチしたままスライドさせたりという指の操作を練習することにしました。この辺の操作は慣れの問題ですので、時間をかけて感覚をつかんでいくしかありません。何度も失敗を繰り返していましたが、少しずつできるようになってきています。少し操作に慣れてくると iPhone を触るのが楽しくなってきているようですが、ここで第二の関門がやってきます。画面が勝手に動くとか、文字が勝手に消えるとか、何も触っていないのにおかしくなったなど、自分が意図していない動きに対して文句を言い始めます。機械は正直なので自分勝手に動くことはないのですが、例えば人差し指で操作をしている最中に意識していない小指が画面に触れていたりとか、握っている左手が画面を触っていることで誤作動していることに気づかず、勝手になったと言い張ります。自分は何もしていないという思い込みと息子には負けたくないという心理が混じり合って頑固さが顔を出してしまいます。大抵の親子の場合、頭ごなしに注意してしまい、言い争いとなり、もういい、やめたって反応になるのですが、ここはちょっとだけ大人の対応で誤作動の原因を伝えて納得してもらうことにしました。人間、時には素直さも必要です。教えるには忍耐がもっと必要ですね。そして次のステージと入っていくのですが、今週もまたまた時間になってしまいましたので、続きはまた今度。なかなか目的地にたどり着かない親子ですが、忍耐を持って温かく見守っていただければと思います。今回の内容はいかがでしたか？どこの家庭にでもあるようなお話ではないかと思います。育ててもらった恩返しをするつもりで、これからも応援していきたいと思います。果たして母親は無事に電話をかけれるようになるのでしょうか。次回の放送もお楽しみに。みんなのデジタル保健室、小泉健一郎でした。ではまた。